黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は11月の地場産給食の特別メニューヒラメフライの提供にあたり、給食センタースタッフによる取材が行われました。私が同行した時の様子をお送りします。ということで、待ち合わせをしていた松平さんとお会いできました。
こういった取材っていうのはいつもいらっしゃるんですか？
だいたいインタビューとかの方で取材の方させていただいて、その時の生産者の方の気持ちですとか、こういうのを思いながら給食に食べてほしいなっていう、そういう考えなどをお聞きして、子どもさんたちにポスターの方をお知らせしたいと思っております。
ポスターを作られるということですけど、子どもたちはそれを見て給食食べるとまたちょっと違いますよね。
はい、情報をしっかりと見ながら、その食材について見ながら食べていただくと、全然味も違いますし、思いも違ってくると思います。
今日はどういったお話を聞かれる予定なんですか？
地元のお魚なんですけれども、なかなか知らないこともたくさんありますので、そのことについて詳しくお聞きしたいと思っております。
そうですか、じゃあ私もご案内いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
取材は魚の駅育児の中で行われました。後ろでは威勢のいい掛け声も聞こえています。私がマイクを向ける時とはまた違ったリラックスした雰囲気の中で取材が始まりました。
ヒラメのフライの方お願いしておりまして、それにつきまして、どういうお魚なのかなとか、そういうのを子どもたちにもお知らせしてあげたいと思っております。それでヒラメについていろいろと質問させてください。
すいません、はい、小川さん、はい、自己紹介などを一つ
何言えばいいですか。魚の駅育児で魚売ってます、小川です。それぐらいです。
稚魚の方の放流の取り組みっていうことで、うんうん、子どもたちに放流の方していただいてると思うんですけど、それの方でなぜ稚魚を放流するのかとか、どのように育つのかっていうのを教えていただきたいんですけれども。
なぜ言われたら困りますけど、まあ一応資源管理ってことでしょうね。で、放流してるやつって印つけてあるんですよ、ヒレちょっと切ってあって、
ね、
分かるのよ。でだからどんだけ回収できるって言われるんだけど、どんだけ揃って、どんだけ取られてるかっていうのが多分ほんの何パーセントなんですよね、ぶっちゃけの話。なもんだから、まあ、でもやらないよりはいいでしょう。
質問内容は多岐にわたり、今度は量についての質問です。
ヒラメのお魚を取りに行くのは何時頃になりますか？
取りに行くのはおそらく1時とか12時とか1時とか2時とか
夜中
で、そうで、多分そこまで深いところじゃないですから、はい、俗に言うヒラメ刺し網っていうやつですわ。ヒラメを取るための仕掛けというか網というか、ヒラメを取るためにその網持っていくんですけど、だから そんなだから遠くないんですよ、港から出て割とすぐだから、行って取って箱に並べるとなんだいろいろして4時半の競りに間に合うように言ってるわけですね。刺し網っていうのにいろいろあるんですけど、うん、ヒラメを狙ってる刺し網、ヒラメ刺し網
ですね。その情報で言うと、うん、そのヒラメ刺し網の他にどういうような、
なんでも、沖刺し、沖刺し網って今、9月で解禁になったやつですけど、底物ですよね、ミニスとかゲンゲとか あんこうだとかタラだとか、そこも受けがいたくさん取れるやつが沖刺し網につって沖で取るやつ、細かく言うとその薄めだ、八目ですよね、八目の刺し網だとか、ね、ほんと何でもある。
後半は取材をされた小川さんと取材後の松平さんのお話をお送りします。クロベザストーリー。
魚の駅育児の小川和也さんにお話伺ってきます。よろしくお願いします。小川さんの給食のイメージとか、あの思い出とかって聞いてもいいですか？
ちょっと昔すぎてあんま覚えてないですね
でもそんな、なんかあの高級なお魚出てきたりとか、そういう地場産の食材なんていうことはありましたか？
そういうのも覚えてないけど、気にしたこともないっていうのが実際ですけど、そういうの特別なんかあったっていうのを覚えてないかな。でも僕らぐらいの時じゃないかな、米飯給食とかって始まったのがかなぐらいに思ってるんだけど、週2回ご飯の日みたいなのはっていうぐらいしか覚えてないかな。
ヒラメは今回初めてです
ですね、はい、給食で使うというのは初めてじゃないですかね、うん、
これってあの幼稚園から中学校まであるんですけど、それぞれ大きさって違うんですか？
一応給食センターさんの方からサイズの指定は受けております。幼稚園の方で、40g、うん、で小学生の方で 50g で、中学生の方で 60g というふうに指定されております、はい、
今回はあのこれをフライにするんですよね、
はい
はい、なるほど。ヒラメのフライってあのお刺身でもすごい美味しいから、フライも美味しいかななんて思うんですけど、
普通に美味しいです。あのハンバーガー屋さんの俗に言うフィッシュバーガーの、あれも白身のフライなんですけども、やっぱあれよりも絶対に味があると思うし、うん、なんつうの、臭みもないだろうし、圧倒的に美味しいと思いますね、うん、
子供たちにはあの何かこうどのように味わってほしいとか、そのヒラメをきっかけにして何かこう感じてほしいこととかってありますか？
とにかくね、ヒラメを普通通常時というか一般家庭で普通にヒラメを買ってきて、そのヒラメをフライにするっていうのって正直本当にあんまないと思うんですよね。本来ならヒラメ高級魚なもんですから、もったいないから多分そういう使い方できないと思うんですよね。なので、これを機にですね、ヒラメってなんて美味しい魚なんだっていうのをできれば、うん、分かってもらいたいというか気づいてもらいたいですかね。うん、
私あのヒラメだけじゃなくてお魚いろいろ揃えるのが大変なようにお話を伺いましたけど、どうですか？
ちょっとこの夏場は、うん、まあ、通常夏場は夏枯れって言って魚の少ない時期なんですけど、今年はちょっと例年に輪をかけて少ない感じなもんですから、ちょっと苦しいですね、うん、しんどいです、うん、
その中であの給食に使うとなると、まとまった量っていうのが必要になってくると思うんですけど、はい、どうですか？
なんとかします。
それがかっこいいですよね。
いやなんとかなりますなんとかなります。
じゃあ、あの子どもたちがその楽しみ待ってて、あの、まあ、あの食べられないってことはもう
絶対ないです。絶対ないようにします。
ということで、取材を終えた松平さんにお話を伺いたいと思います。それにしてもあの楽しくて元気な方でしたよね。
はい、とっても元気な方で、いろんなお魚のことについてもあのしっかり教えていただけるんですけれども、楽しく教えていただけるのでいつも嬉しいなと思っております。
そうですか。松平さん、あの今日インタビューされてみてどんな感想をお持ちになりましたか？
ヒラメについてなんか分かってるようで分からなかったんだな。例えば住んでいるあの場所がヒラメとカレイでは全然違って、ヒラメはあの表面 の浅いところにいるとか、カレイはもう少し深いところにいるとか、そういう基本的なことも教えていただいて、あ、違うんだな、あ、味も違ってるんだなっていうことを感じました。
私も隣にいて、 ああカレーってそうなのかとかヒラメってそうなのかってことをねすごくよく分かったと思います。ということで、子どもたちもねそういったあの知識をつけながらまた美味しいものを食べてほしいなと思います。松平さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしたのは黒部市学校給食センターの松平真由美さんでした。
黒部座ストーリーいかがでしたか。ヒラメフライは無事給食に提供されました。
取材を取材するというのは私にとっても初めての経験でとても新鮮でした。
さて来週は2020年を振り返り総集編をお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。